マルコの福音書5章25節から34節。さてここに12年間も長血を患っている女がいた。多くの医者にかかって散々苦しめられ、その持ち物を皆費やしてしまったが、何の甲斐もないばかりか、かえってますます悪くなる一方であった。この女がイエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろから御衣に触った。それはせめて御衣にでも触れば治していただけるだろうと思っていたからである。すると血の元がすぐに乾き、女は病気が治ったことをその身に感じた。イエスはすぐ自分の内から力が出ていったことに気づかれて、群衆の中で振り向き、私の着物に触ったのは誰かと言われた。そこで弟子たちが言った。ご覧の通り群衆があなたに押し迫っていますので、いますのに誰が触ったかとおっしゃるのですか。しかしイエスは触ったものを見つけようとして見回しておられた。その女は自分の身に起こったことを知って恐れをののきながら進み出て、見舞いにひれ伏してすべてありのままを申し上げた。イエスはその女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。すっかり治って達者でいなさい。アーメン。本日、そうですね、先ほどご紹介しなかったんですけど、島田先生、カリフォルニアから来ていただきました、島田先生ですけども、本日はこの箇所からメッセージをしていただきます。ではよろしくお願いいたします。
おはようございます。島田と言いますけれどもいいですね、賛美はね、皆さんね、たくさん皆さんいろんな賜物を持ってて、このようにして一緒に賛美できることすごいなと思いますね。日本の教会では本当にシーンとしている教会が多いんですよ。そして、本当にその楽器も何もないようなところで賛美をなさっていらっしゃる方々もたくさんいます。またそれはそれで素晴らしいと思います。でも私が本当に全身全霊を持って主を賛美することってすごいなと思っております。時々私は日本に招かれていくんですけれども、一度も教会にいらっしゃったことのない方々が、まあ、特に奥さんがクリスチャンで、ね、奥さんに本当に引っ張られて来たような方々もいらっしゃるんですね。この間は、山形の教会に来ましたら、そこの農家のところに奥さんたちが韓国からいらっしゃった方、中国からいらっしゃった方、クリスチャンなんですよ。ものすごい熱心なクリスチャンで、そして農家のご主人たちは非常におとなしくて、ね、ですからそのご主人たちをですね、奥さんに、首根っこ引かれるように連れてこられるような、そういう形で礼拝に出てるんですよ。ですから賛美しても賛美歌一度も歌ったことがない。いつもただこうして黙、ね、黙ってて聞いてるんですよ、ね、ですから、まあ、そういう方々も歌えるようにと思いましてですね、小学校唱歌にもなっている、中学校で楽曲になってるのかな、合唱曲になってるのかな、翼をくださいって皆さん知ってます？ね、まあ、60代行きますと赤い鳥が歌ってたんですよ、ね、そこにね、私ね、歌詞を加えまして、イザヤ書出ますかね、ちょっと見てくださいますか。あ、もう3秒出てきません？ずっと上の方に出てきません？あ、これ、ね、そう、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る、走っても弱くても歩いても疲れない。これイザヤ書の40章30節。あそこは翼をください、翼が欲しいですというので終わってるんですよ。でも私たちはクリスチャンは本当に主を待ち望むの新たな力を得、翼を張って登ることができると、その回答してるんです、ね、それをね、付け加えてそこで歌ったんですよ、ね、そしたらね、本当にみんなよく知ってますから、大きな声で、教会に、ね、初めて来た方でも大きな声で歌ってくださったんですね。一緒にそれをね、歌いたいと思いますが、うちの家内がピアノを弾いて、私がギターを弾きましょう。私はお母さんと言います。私たちは日本で20年間牧会伝道しました。そして今のところは大体14年、 もう15名に入ろうとしてますけども、いつも夜の集会は賛美集会っていうのを6時から、日本に言うと7時から8時まで、でもずっとそれが10時まで続いたりしました。いろんなところから来ました。それを今30年間続けております。アメリカに来た時には、私は子供、皆さんも知ってますけども4人子供がいまして、1人はドラムを叩きます、1人はギターを弾きます、1人はベースを弾きます、家内はピアノです、そして娘がリードします、私がメッセージします。もうそれでいいでしょ。そこから始めたんです、ね、私たちのアメリカのそういう賛美集会は。今は、いろんな方々が、そのリードしてくださっています。ここも本当に素晴らしい方々がいらっしゃるなと思っておりますけれども、この翼をくださいという賛美を一緒に、これケープを3でいいんですね。突然ですけども小林さんにドラムを叩いてもらいます、ね、どうぞ参加した人は、ベースで参加した人はどうぞ参加してくださればと思っておりますけれども、よく皆さん知っていますよね。翼ください知ってますね。行きましょう。じゃあ行きましょう。私の今私の願い事が叶うならば、翼が欲しい、この背中に という感じ、素晴らしい賛美歌でしょ、ねえ、これを作曲したのが村井、邦子さんという方で、小坂忠先生のお友達らしいです。 LA に住んでるそうです。私がそれを賛美したらですね、小坂先生喜んでもうビデオを撮ってるんですよ。これ村井さんに見せますと、ね、勝手に歌ってますけどいいですかと、喜びますよ、ね、ですからもう許可を得たようなもんですから、そのようにしてみんなの前で賛美してるんですけども、でもこれが本当にまた用いられたらいいなと思っております。私たちは主を待ち望むの新たな力を得る、これが聖書の約束ですよ。本当に主を待ち望むのに力が与えられていくことを覚えていきたいと思いますね。お祈りします。ご自愛の富とも父なる神様、あなたの身の心から賛美いたします。この人あなたを礼拝できるこの聖地礼拝を備えてくださっていることありがとうございます。私はどんな時にもあなたを褒めたたえます。あなたは主の主、王の王です。すべての人がキリストがイエスが主であると告白し、天の父に栄光が帰されますようにであります。主よ、私を導き救って、このようにあなたを賛美できるものへと変えてくださっていることを感謝します。どうぞこの場所に聖霊様がご臨在ください。語るものを隠し、聖霊様が語らしめ、聞く者のうちにも等しく望んでくださいますようにお願いいたします。途中にある方の足を主が守ってください。無事にこの場所に送り届けください。またいろんなところで礼拝を守っていらっしゃるここの教会の方々もいらっしゃると思います。そのところを神様が祝福の場所、また恵みの場所としてくださいますように、主にある全地の主にある教会を主が覚えてくださることをお願いいたします。すべてを主の御手にお委ねし、イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。私たちの牧会する教会はサンドレンゾ教会といいます。どこかといいますと、サンフランシスコがありまして、サンフランシスコベイがありまして、その裏側イーストの方が、イーストベイといいまして、そこに教会があります。今ヤンキースと戦っている、チームはどこかといいますと、どこですか、ディカさん。何でもヤンキーズは知ってらっしゃるということですけど、オークランドエース、私たちの教会から10分で行けるところです。おとといは勝ちました。昨日は11回で逆転ホームランで、私たちの方は負けたそうですというふうにご報告がありましたありがとうございます。今日が最終日でありますとあると思いますけれども、でもどこが勝ってもいいなと私は思っておりますけれども、でもオークランド勝つとプレーオフに残れるか残れないかの今瀬戸際であります、ね、私はそんなにファローしてないんですけれども、ね、少しだけ気になっております、ね、でも私はそこから来ました、ね、もう90周年の歴史がありますけれども、今日はですね、私たちの教会の役員男性の方が2人が、証し、自分がどのようにして救われたのかと証しします。もう3人立てております。もう1人は、女性の方で、北京オリンピックの水泳の選手でした、ね、その方が救われたんです、ね、その方が、彼はですね、彼女は、なんて言うんですか、背泳ぎとクロールといろんな、なんて言うんですか、それよメドレーって言うんですか、それを個人メドレーの、北京オリンピック選手なんですね、平泳ぎ以外はほとんど世界記録だったらしいんですけども、平泳ぎでダメだったらしいんですね。でも本当にそこで救われて今私の教会に来ております。その子が、証しもします。本当に神様はいろんな形で、一人一人を導いてくださることを嬉しく思います。私は日本で20年牧会伝道させていただきました。本当に日本の教会は今平均大体どのぐらいか知ってますか？20、30人、30人いかないそうです。20人が大体平均らしいです、ね、8000近くの教会があるようでありますけども、どんどんどんどん牧師が減ってきています。そういう減ってきている日本から西ゴール先生、私は出てきて申し訳ないなと思ってますけども、でも本当にそこから私は日系人の教会を送り出す教会だと思ってます。ね、救われた者たちが日本に帰ります、ね、 それを私は送り出す教会で、そういう使命が日系の教会にあると思います。ですから救われてどんどんどんどん大きくなるということよりも、ある意味で救われた者たちが本当にそれぞれのところに散っていく、本当に送り出していく、スペインの方にも送り出されたと思いますよね。本当にそういう形で、大橋さんたちがこの教会、私の母教会も里帰りのようなものですとあります。それは本当に祈りで支えられているからですよ。祈りで支えて送り出して、そこでまた救われた虫が起こされたら素晴らしいじゃないですか、ね、海外伝道というのはやっぱりある意味でそういう意味での海外伝道だと思います。ですから私は去年ですね、私の教会からもう20名のほうがいろんなところに、日本や、いろんなところに転勤に行きました。私たちの教会って20名ってものすごく、もう価値があるんですよね。でも送り出すんです、ね、そしたら神様が必ず祝福して、また新しい方々を導き、救いに導いてくださるお方です。アメンですね。日本で伝道した時に本当に私はいろんな教会の方々と祈りながら、また近隣の海外と、界隈の方々と祈りながら本当に進めていきます。私は前はホールネス教団の、教団の教職でした。あの日本ホールネス教団、私たちは千葉にいたんですけども、そこの千葉の、教会は16の教会がありまして、月に1回牧師夫妻のそのランチョンがあるんですよ、ね、それが、年に1回だ、ね、6月にあったんですね。私も家内も一緒に行きまして、その時にはですねランチを頼むんですけれども、ランチの時にオプションが3つあるんですよ。このランチの後のデザートと言いましょうかね、ホットコーヒーかアイスコーヒーかあんみつで変わるでしょ、なんかね。ですからあんみつ、私いえどっちかというと甘党ですから、あんみつが欲しいなと思っておりました。でもちょっと汗ばむも暑い時期でしたので、アイスコーヒーも捨てがたい、どっちにしようか。私と家内は通過暗雲の中ですから、私があんみつったらアイスコーヒーを頼むでしょう。そしたら半分こできるでしょ、ね、ですからウェイトレスが何にしましょうかって言ったら、あんみつください、うちの家内に何にしましょうか、私もあんみつください、なんでしまった通過のはずが全然違うじゃんね、まあいいかと思いながら、そして運ばれてきたのは最初はホットコーヒー、コーヒーがもうね部屋中に満ちてくるわけですよ。その後にあんみつが来たんですよ。私の想像のあんみつはね、ボリューム豊かなあんみつ、見たら一口二つで食べてしまうようなものが来たんです。しまった、アイスコーヒーに滑らよかったって言って二口でペロリと食べた。その後にアイスコーヒーが来たんですよ。カラカラカラカラってあるでしょ、あのね日本のね。そしてアイスコーヒーはどなたですか、はい私ですって、私の隣に座ってた先生、園田先生、先生が私ですって言ってですね、そしておもむろにそこにシロップとミルクを入れてですね、一度二度かけました、十分かけ回すことはできるんですけども、10回ぐらいカラカラカラカラカラカラ、いいないいなと思っていたんですよ。そしたらね、その園田先生が飲んだんですよ。飲んだとうんって言うんですよ。ちょっとおかしいって言って厨房に持って行きました。そしたら向こうからマネージャーとウェイトレスが飛んできた。すいませんでした、アイスコーヒーだと思ったら天つゆでした。外側はアイスコーヒーそっくり、中身は天つゆね。どういう味だったんでしょうね。ね、そこにシロップのクリームを入れたもんですから、うーんって言いながら、ね、でも私たちもそういうことってしません？外側はアイスコーヒー、中身は違ったりする、ね、外側はもう何の問題もない、ね、私幸せよと装っているけれども、内側はもう悩みで満ち溢れている、それを出さない、そういうことって経験しないかなと思うわけですよ、ね、今日の箇所はまさにそういう人の話ですよ、ね。25節にこう書いてあります。取れますよね、これ、はい、ね、さてここに12年間出血の止まらない女がいた。 26節、多くの人にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たし、 何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。これは律法によると、長血を患った女性は汚れた女性、触れただけでも汚れる、言うまで汚れる。ですから人の前に行っちゃいけないと、ある意味で言われているんです。ですから人から白い目で見られるような立場にあったんです。汚れた女、汚れた病気に取りつかれた女という形で、ね、そういう目で見られる、ね、家族構成は何も書いてありません。もしかしたら結婚していたかもしれません。それがもう病気が発覚し、ね、強制的に離婚を追い出されたかもしれない、ね、とにかく自分の素性を言いたくない、ね、普段はもう誰もわからないから幸せそうに演じている、ね、でも彼女はここにも書いてありますように、多くの医者、今のような医者じゃ医療関係じゃないです、2000年前ですからね、霊媒師とかそういうようなもういろんなものがあったでしょうね。とにかくあそこがいいって言ってばそこに行って、そこがいいって言ってばそこに行って、全財産を使い果たしてしまった、ね、それで良くなるかといったら、ますます悪くなった、悪く一方で なったと書いてます。ですから彼女は肉体的苦しみ、そして汚れた病気という偏見や差別の中にあって、そのようにして精神的な苦しみ、孤独感ですよ、ね、そして経済的、全て使い果たしてからもう何もない、ね、そのような経済的な苦しみ、将来を抱えるともういろんな不安の中にいた、もうどうしようもない状況の中にいたことが分かります。でもそういうことを外には言うことができない、ね、いつも装ってた、そういう生活をしていたかもしれませんね。ですからね、私は案外こういう人が多いんですよ。ちょっと見てみましょうか ね、過去を思えば恨みつらみ、私がこうなったのはあの人のせいだ、この人のせいだ、あるでしょ。だいたい日本人は、ね、苦労話が大好き、聞いてきて、私はこういうことこういうとここう通ったのよ、もう大変だったのもう、ね、そういうこと話す人いっぱいいます、ね、これが牧師の聞く仕事は、牧師の仕事です。聞くのが、そうだったの、ああそう、それからどうなったのと言ってね、聞いてあげるんですよ、ね、聞くだけでホッとするんですよ。でも過去を思えば恨みつらみ、私はあの主人許さない、私はあの親を許さない、そういう、じゃあ現在はどうかと言いますと、これです、ね、現在思うと不平不満ね、本当にもういつもね不平不満言うでしょ、いつもネガティブのことを言うでしょ、ね、不平不満、そして将来を思うと不安と絶望ね、案外こういう人生観の人多いですよ、まあ、この女性も私がこうなったのは親のせいだとか、いろんな形であったのかもしれない、ね、まあ、そういう装いながら生きていた彼女に、彼女は何を聞いたかと言いますと、27節にこう書いてます。イエスのことを聞いてとあります、ね、イエス様のことを聞いたんですよ。聞いたってのはどういうこと、誰かがイエス様のことを話したんですよ。そうでしょ、何気なく話した、そういう何気なく話したことが彼女のその琴線に触れたんですよ、心の、ね、もう彼女は藁をもすがる思いでいましたから、ね、もう死ぬほかないんじゃないかと思うような追い詰められた状況でも、そういう彼女に、ね、ナザレのイエスというのはすごい、もしかしたらメシアかもしれない、多くの病人を癒し、罪人たちに本当に希望を与え、喜びを与えている、すごい人のような人だ、それを聞いたんですよ、ね、彼女はだからイエス様のことを聞いた。まあ私たちの信仰はね、まず聞くことから始まるんですよ。ですからローマ書の中にもこう書いてます、ね、実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。キリストの言葉ですよ。 ね、イエス様のことですよ。私の信仰は、ね、病気が癒される、そういうんじゃない、キリストの言葉ですよ。普通のご利益宗教は儲かります、ね、健康になります、いろんな形で商売、上手に人々を引きつけようとしますけれども、キリストの言葉を聞いてであることを覚えてくださればと思いますね。そして彼女は群衆に紛れ込むわけです。28節に、ね、この方の服にでも触りさえすれば癒していただけると思ったのであります。ここですよ。ね、彼女は本当にイエス様のこの服にでも触りさえすればと思って群衆に紛れ込んだんです。信仰というのはそういうことですよ。ああ、イエス様のことを聞いたんだけども、治すことができる人かもしれないなと思ってそこでとどまったら何も起こらなかったんです。彼女は一歩踏み出したんですよ、ね、群衆に紛れ込んで自分がでもそういう汚れた病気だということを知られたらみんなからまた何か言われるだろうな、いろんな調べ目で言われるだろうなと思っていたにもかかわらず、しかしもうそれ以上にイエス様のもとに行きたい、踏み出すんですよ。信仰というのは、ああ、いいな、イエス様のことはいいなと思ってそこで止まったら何も起こらないんです。一歩踏み出すんです。ね、一歩踏み出すときに、主が私に近づいてくださるんですよ。ですから、イエス様に近づき、神に近づきなさい。そうすれば、神があなた方に近づいてくださったでしょ。そこなんですよ。ね、ああ、いいな、いいだろうなと思って、でも私何も行動を起こさなかったならば、それでおしまいでしょう。彼女が変わったのは群衆に紛れ込んで一歩踏み出したんです。そしてこのところでこの方の服にでも触りさえすればと思ったわけですよ。これが信仰です。求めることです。私は本当に昨日も言いました、求めることの大切さね、私が2005年にアメリカに来たんですよ。でその時ね、日本のこのサンダレンゾ教会から、志村先生、教会ではもう牧師館とか、ね、教会専用の車は用意しません、自分で購入することになっています、その代わりこの謝礼謝儀というのはあげます、ね、これをストレートサラリー制と言います。そのようにして私の教団は変わりましたので、自分たちでアパートを探して自分たちで車を購入してください、ね、というような形 のノートが来たんです。車ないの？だって日本で牧師ってのはそんな貯蓄ないでしょ、ね、でも私はどうする？じゃあ行くのをやめたって言います？ No、 私は全能なる神様を信じてますから、神様そういうことらしいです、どうぞ必要な車を与えてくださいと祈るんですよ、ね、そしたら祈って私が着いた、ね、まあ、その前にね、私たちが2つの教会を私牧会してたんです。来る前に1つがそれから教会、昨日見せたあの街道ですよ ね。そしてもう1つが1時間この皆さんもし千葉を分かるならば内房と外房とあるんですよ。外房というのは太平洋側ですよ ね。その外房にある、今度オリンピックが一宮であります、このサーフィン が、種目になったでしょ。そこのところですよ。その三崎教会っていう教会が僕先生がいらっしゃらなくてもう亡くなって、私はその時にはこのブロック長教区長をしてましたから、そこを私が見ることになって、そして2つの教会を私牧会したんですよ、ね、そこはですね、月に1回だけ私がメッセージに行きます。うちの家内が月に1回メッセージに行きます。ですから私にもし日曜日だけしか来ない人は月に1回しか会えないんです。その代わり私は祈祷会を木曜日1日中そこの教会にいますから、ぜひ皆さん来てください。礼拝は日曜日は月1回ですから、日曜日しか来ない人は私には月1回しか会えません。でも木曜日は毎週来ますから来てくださいって、木曜日の祈祷会はその時には2人しかいつも出てなかった。私がそこに使わされて もし日曜日来なかったら月に1回しか会えないからということで、みんな木曜日の来るようになったんですよ、ね、20名の改修でしたけども、20名以上の方々が祈祷会に参加するようになったんです。どうなったか知ってます？2年後には60になりましたよ。祈祷会によって本当にリバイブされました。その年は20名の者たちが洗礼を受けましたよ。向こうの洗礼はどこで受けるかと言いますと、外房の海で受けるんですよ、ね、冬であろうと海で受けるんですよ。雪の後に私は洗礼式をしたことがある。海の中でサーファーが多いもんですから、サーファーたちが救われてみんなウェットスーツを着てやるんですよ。その後みんなサーフィンするんですよ。すごいでしょ。私はそんなにね、みんなやるの、教会でやらないって言ったら、海がいいです、あそうって言いながら私も入らなきゃいけないでしょ。でも入ってやるわけですよ。そこにハワイから来たご夫妻がいて、彼らはハワイで救われたんですよ、ね、どういう人かと言いますと、建築、一級建築と奥さんがプロの写真家、フォトグラファー、清水エスパルステかな、ありますよね、その J リーグの、そこの彼女が全部そういう写真を撮りながらやってた、いろんな、そしてこの世ではある意味で成功者ですよ。財を築いて、そして全部売り払って、マウイの地に永住移住した方なんですよ。そこで2エーカーの敷地を買って、高台から、ご主人はプロのウィンドサーファーでした。建築家でありウィンドね、その方々がイエス様と出会ったんですよ。そしてイエス様を信じたんです。7年後に神様から迫りを受け、日本で福音を伝えなさいということで日本に帰ったんですよ。そして敷地を探して、そこでスポーツウィズジーザスというミニストリーを立ち上げて、スポーツを通して伝道したい。ですから、だいたい1500坪の土地を買って、そこにいろんな施設を作って、それでもってやろうと思ったけども、でもテニスコートも市のものがあるから、あ、必要ないということで、そこは自分たちで自給自足するために全部アパートを建てて、自分たちのその生活を賄いながら伝道していった。その彼らが使っていた車を先生送りますから、あ、マオイからも送ったからって言うんですよ。私がまだ日本にいる間に。ですから、あなたが着く、先生が着く頃に着きますと、オークランド埠頭に着きますから取りに行ってくださいと言われたんですよ。祈ってたら、そのようにして車が与えられたんですよ。すごいでしょ。どういう車が来たかと言いますと、こういう車です。すごいでしょ。フォードのモンスタートラックですよ。先生送りました、どうぞ使ってください。これを乗って、私はそういう主要会、マントハーマンやサンタバーバラ主要会に行ったら、すごい先生が来たもんだってね、みんなからね、白い目で見られたかどうか分かりませんけども、うちの家内なんかこれ登れないんですよ、高くて。どうして登ったらいいの、ほら。だから私が降りて、いつも後ろから送りね、あげるわけですよ。でも難点は、ガスマイレージが非常に悪い。4区でこんな大きなタイヤでしょ、ワンガロンで7マイルしか走れない。だからもう捨ててるようなもんですよ、ね、半年間乗っていたんですけれども、この方が、先生、売って燃費のいい車を買ってください。あ、いいのって言ってすぐ売りました。で、これ売ったら本当に2台買えますよ。これすごいでしょ。私の思っているようなことが起こるんですよ。ですから、一歩踏み出すことを求めることですよ。そう祈ってもならなかったらどうするのと否定的に考える人がいます、ね、やっぱりもうそこで終わりですよ。私は4人子供がいまして、全部15、16、17でアメリカに行きました。そして2年経ったらみんな免許取るでしょ。そして大学に行く、車が必要になったんですよ。そんな私たちは余裕はない、ね、そしてどうします。祈るんですよ。しよう、車が必要です、子供たちが使う大学に必要です、祈るんです、ね、でも神様はすぐ答えてくださらない、ね、いや、きっと神様は与えてくださるだろうと思って、私はそういう信仰を持っています。いつかは与えてくださるだろう。 そしたらマントハマン、こういう集会がねカリフォルニアにあるんですよ。マントハマン修行会というね、1000人ぐらい修行できるクリスチャンのファシリティがありまして、そこで日語部というのが大体この人数ですよ、ね、そこにミクリレストランという経営していらっしゃる新井先生ご一家が来たんです。そしてそこはゴルフチャリティーゴルフをいつも毎年やってると。先生始めたそうですね、ゴルフ。いやもう下手ですから始めたんですよってね、これもう十何年前ですよ、ね、来ませんかって言うんですよ。いや2時間そして、3回が200ドル、ちょっと高いですね。いやまだやめておきますよと言った。いや先生あの招待しますから招きますからいらっしゃい。いやまだね断ってんです。でもそこでね話してたらね、そこのチャリティーゴルフはホールインワンがありまして、賞がありまして、ホールインワンした方にはプリウスが当たるって聞いたんですよ。カチンときます。あ、行きます、行かせてください。2時間かかるんですよ、ね、6月に主要会があって、8月の一番最後の月曜日がそのチャリティーゴルフでプリウスが当たる。そこから私は神様与えてくださる、そして信仰を持って主は備えたも、そしてガレージにこもって、こっからもう練習でどうですか谷垣さん、ホームいいですか、ね、もういろんな本を見てどのようにしたらいいのかですね。いいですか、私は祈りっぱなしで努力しないといけないでしょ。努力も必要ですよ。自分のベストを尽くし神様に委ねていくんですよ、ね、ある学生はね、神様いるんだったら全部私の、ね、あの勉強もちゃんと試験も通らせてくださるという勉強しない子がいます。いやダメですよ、ね、そういう時にはどのような祈りをするかと、勉強する力を与えてくださいと祈ったらいいんです、ね、試験が良くなるようにって祈って何もしなかったらダメですよ。何もやって神様そんなことしませんよ、ね、力を、勉強する力を与えてください。ですからその2ヶ月間ガレージのあのカルフォーニア暑いですよ、そこでもうね網を張って、ガレージを少し改造して網を張って、そこでガーンホールインワンプリウス、神にとって何にとって不可能なことはないと言いながら、そして信仰と望んでいることを確認し、まだ見てない実を確認することは自分にイメージを持つわけですよ、ね、そのイメージを持ちながら主は与えたもんと言いながら一生懸命やりました。その日が来ました。うちの家内にさあ行くぞと言いました。そしてうちの家内に、なんであなたがやるのに私行く必要あるのって、いや帰りは2台となるから、ね、帰りは2台になるから、あそうって言ってうちの家内についてきた、ね、そして6ホール目にパー3のところに車がありました。そこは大きな池があって、大きな池の後ろにバンカーがあって、バンカーの後ろにピンが立ってるんですよ。そんなの入るわけないじゃん。173ヤード今でも覚えてますよ、パー3、ね、でも人間には不可能でも神には可能でしょ。もうそこに入って英語でも Nothing impossible with God って言いながら、ね、神に不可能なことは何一つない。構えながら、大きな池、バンカーでしょ。構えながら、はーって言いながら、ね、そしてまた構え直して、ね、そしてピシーッと打ったんですよ。なんとボールは行ってホールインワン。池の中に。見事に池の中にホールインワン。帰りは二人で仲良く帰ってきました。神様は全部願ってる通りはしないんですよ、ね、でもその後考えたらね、それをホールインワン取ってもセールスタックスは自分たちで払わなきゃいけない。新車の車の保険は、あのティーンエイジャーの保険はドンと高くなるそうです。とてもじゃないけど払えたもんじゃない、ね、そうそう、みんな子供持ってる人、そうそうそうって言いますね。半年後に私たちの教会の方から、先生もしよかったら使ってくださいっていう このホンダの RB が届きました。それは本当に私たちにとって最高最善のプレゼントでした。ですから私はね、みんなね、自分の思うようにならないのが人生です。でも神様は最善の方法を持って備えてくださるお方であることを覚えてください。ですから私はね、このようなお祈りを皆さんに進めています。こうです。主にあって最高最善な最適な伴侶が主の最善の時に与えられますようにと、私は自分の子供たちのために祈ってます。みんな子供たちはこの独身ですけれども、皆さんも主にあって最高最善最適な街道が主の最善な時に与えられますように。そこですよ。主の最善な時です。私の時ではない、神様の時に与えられますように。私はそのようにしていつも祈ってます。教会の方々が、ここはどうかだか分かりませんけども、このベイエリアは非常にいろんな企業がありまして、 IT 関係がすごいです、ね、すごい給料をもらってます、ね、それと同時に失業者が多いです。もうあなた明日から来なくていいって言われちゃうんです、 IT 企業は。年を取ると若い者たちが入ってきますから、もうすぐ日進月歩ですから、リストラされるのが多いんです。私の教会にも何人もいます。そしていつもそのように、主よ、最善最高最適な仕事が主の手に備えられますように祈りましょう、ね、待ってる間にまた次の仕事が与えられてきます、ね、私は本当にそのような祈りを捧げていきたいと思いますね。この女性は本当に求めていったんです。そして信仰を持って触ったんですよ。そしたらどうなったかと言いますと、29節にこう書いてます。するとすぐ出血が全く止まって、病気が癒されたことを体に感じた、ね、感じたんですよ。神様の恵みというのは感じるんですよ。今朝のうちの家内のメッセージ、証しも本当に神様の愛を感じた。そこから変えられていった、ね、私は本当に求めて主に信仰を持って触れていくときに感じていく。ある意味でこの方は感じた、神様を経験したんですよ。神の力を経験したんです。これ経験するのとね、説明するのは違うんですよ。私、まあ、前も金曜日の集会でも言いましたけども、リンゴを食べたことのない人にリンゴを説明するのにね、いろんな、ここのリンゴには成分が、こういう成分があって、こういう味があって、こういうのがリンゴですよって言うと、ああなんとなく分かった。でも本当は分かってない。でしょ？どうしたら分かる？一口かじれば分かるんですよ。これが体験です。神様の体験もそうなんですよ。もう否定できない。ああ、主はいらん。私はそれを経験したんですよ。自分が本当にクリスチャンになって、ああ、神様はいるんだ、ね。それが彼女も感じたんですよ。もうそして触ってね、癒された後も喜びに満たされてるんですよ。群衆に勇気を持ってドキドキしながら群衆に紛れ込んでイエス様の服に触って癒されたことを感じたら、もう喜びが満ち溢れて、そこからまた静かに戻ろう、帰ろうとしたんですよ。それが彼女のプランでした、計画でした。でも想定外のことが起こったんですね。次が想定外の出来事でしょ。30節、イエスは自分のうちから力が出ていったことに気づいて、群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰かと言われた。イエス様意地悪ですねわかるでしょ本当は誰だか。でも気づいて、私の服に触ったのは誰か、触れたのは誰かという。彼女はもうね、自分の思いでは触った実際すれば癒していただけると思って、そういうふうにね、勇気を振り絞って触って癒された。もうそこからね、もうルンルン気分でやったーと思ってね、帰ろうと思った時に足がそこですくんでしまったんですよ。私の服に触ったものがいると言って振り返ったからね。そしたらこの弟子たちがこう言いました。そこで弟子たちは言った、 群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですかって言ったんですよ。その女性はほっとしたんですよ、ね、ちょっと一時的にテンポラに、はあね、弟子たちは先生みんなが触ってますよ、誰がさ、みんなが触ってますよ、何が違います？信仰を持って触っている人とそうでない人の違いですよ。このお方の服にでも触りさえすれば癒していただけるだろうというその信仰を持って触っている人と、ただなんとなく触っている、ね、食いっぱぐれないだろうな、ね、もし、あったら儲けもんというのはそういうような思いですよ。何も起こらない。でも信仰を持って触った人は違ったんですよ。ですからこのところ求めるものとある意味で本当に心から求めてない、ただ表面的な、ね、ご利益的なそういうような求めとそうじゃない、真剣にもこのお方に勇気を絞って触った、その違い、私もそうですよ。本当にある意味でこの女性は命がけの求めなんですよ。イエス様はその弟子たちの言葉を無視しながら32節にこう書いてます。しかしイエスは触れたものを見つけようと辺りを見回しておられた。イエス様は神様でしょ。心を見透かすこともできるでしょ。わかるんですよ。あなたでしょ、なんで黙ってるのとおっしゃらない。どうして？神様はとてもジェントルマンです。ある意味私をそのような窮地に落とさない、自主性、その人から自分から申し出てくるのを待つんですよ。これが私に与えて自由意志です。人格を尊重しているんですよ。神様は私をロボット化するんじゃない、本当にあなたの個性人格を尊重しているんです。ですからイエス様は私は身を戸の外に立って叩いている、誰も私の声を聞いて戸を開けるならば私はそこに入るってあります。あの聖画見たことあるでしょ、ね、イエス様がランプを持って戸を叩いているという聖画。あのドアにはこの聖画を書いた人はノブが書いてありません。この、ね、取っ手が書いてない、外側から開けない、開けることができないという意味ですよ。私たちが自分から本当に実績にイエス様あなたが入ってください、私はあなたを受け入れますというのを待ってらっしゃるんです。これはイエス様は私の人格を尊重し自由意志を尊重しているんですよ、ね、ですからイエス様はあなたでしょうとおっしゃらない、ね、ここに見つけようとして辺りを見回しておられた。彼女は一瞬ほっとしたけどまた時どうしようと思ったんでしょうね。そして32節が、女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら墨出てひれ伏し、すべてをありのまま話した。だから聖書に書いてあるんです。ね、彼女が12年間も長寿を患ったということは、なぜマルコは知ってたかと言いますと、彼女がそのように証ししたからですよ。ね、そのようにして全部話した。というのが、ここに、書いてあります。でもね、皆さんね、なぜイエス様を振り返ったと思います？そのまま晒してもよかったじゃない、癒していただいて、別にその人を恥ずかしめることもない、必要ないと思いません？でもね、ちょっと考えてください。この女性がね、癒されたと言って元の生活に戻ります。今まで装った生活でした。自分の昔過去を知ってる人が来たらどういう態度を取るんですか？あ、私が汚れた病気にかかってたことを知っていた人が来るって言って顔を背けるでしょうね、隠れるでしょうね。だって自分の過去知ってるもん、ね、その人からは、ね、隠れようとするでしょうね。心に傷があるからですよ。汚れた病気を患っていたという負い目があるからですよ。イエス様はそこから解放したかったんです。 ありのまま全部話したんです、みんなの前で。そしたら癒されたんですよ、ね、次ちょっと見てみましょうか。34節にイエスを言われた、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心してきなさい、もうその病気にかからず元気に暮らしなさいって行くんですよ。彼女はもうそこで喜んで帰っていってね、自分の過去を知ってる人が来たらどのような態度を取ると思います？ちょっとあなた来てよって言って、ね、言うでしょうね。お、ちょっと待って、お前あの人でしょうと向こうは立ち止まるかもしれません。いや、そうだったでしょ、私はこういう汚れた病気だったでしょ、しかしね、癒されたんだよと証人に変えられたんですよ。どうして？もう心の傷がないから。イエス様の救いはね、ただ病気の癒しだけではない、私の本当に心の受けた傷をも癒してくださるお方なんですよ。愛されなかったと言いました。イエス様はその愛されなかったという傷を癒してくださるんですよ。そこに触れたいんです、ね、そうじゃないといつもその愛されなかったというそういうネガティブな思いでいつも人にその愛を要求しますよ。そうじゃない、私のその傷をも、幼い時に受けた傷をもイエス様は全てご存知、だから私に触れたのは誰なのかというふうにおっしゃるんですよ。主は私を変えてくださるんですよ、ね、金曜日にも私たちの全人格っていうのは肉体と魂じゃなくて一番中心をなすのはスプリット、霊だと言いました、ね、このように私は説明しました。テサロニケの5章の23節にこう書いてます。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、そしてまたあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエスキリストの来られる時に火の打ちどころのないものとしてくださいますように。ここにわざわざ霊も魂も体というふうに3つ書いてます、ね、私たちのこの全人格というのはこの肉体、魂、心、霊ですよ。この霊が神様抜きにしたら平安がないんですよ。誰もが私は神を思うことが人間には与えられてるんですよ。霊なる存在ですから、ね、神の息を吹きかけられてるルーアッハというふうにヘブル語で言いますから、それは霊という意味ですよ。神の霊が注がれ、ね、そこに神様を思う思い、だからどんな人種であろうと何か拝むもの必ず持ってでしょ、ね、偶像だったり、でもその中にその畏怖心を持ってるからですよ。猿や犬や猫は何か拝んでることってないでしょ、ね、まあ、うちの犬も祈りを教えてますけども、食前の祈りをしますけども、ただ食べたいためにはいお祈りって言ったらこう言うんですよ。そして私がイエス様の皆によってお祈りしますアーメンってのはワンって言うんですよ、ね、でも自分が好きじゃない食べ物の時はワンって言っていかないですよ、ね、でもそれは自分が本当に、ね、神様に感謝するという思いはないですよ。彼そうじゃないと食べさせてもらえないからっていう、訓練の中にあるわけでしょ、ね、人間ですよ。ですから私はこのようになっています。いきましょう。最初は出ます肉体、外側の肉体、バーディーですよ ね、これが、ソーマと言います。そして魂、プシケイと言いますけれども、魂、命とも訳されますけれども、そういう心ある意味で持っています。でも一番なすのはこのプニューマというスピリットですよ、ね、そこに神様は触れるんですよ。そこに触れられた時に本当に私たちは自由にされるんです、ね、いろんな私は肉体の弱さを覚えたり精神的なそういう葛藤を覚えたりしますけれども、その霊に主の平安が与えられていく。イエス様はそこに触れようとしたんですよ。そのことを覚えてくださればと思いますね。一つのこのいつも私、ね、アートセラピーを やってらっしゃる方いますけども、まさにこれです。ちょっと見ていただきたいと思いますけども、女の子が誰ですか、それは誰の象徴だと思います？イエス様ですよ ね。これ自分の自画像なんですよ。この女の子の17歳の当時17歳でした。どういうことかと言いますと、 OMF の宣教師の娘さんで、そしてイングランドで中国の人の方々のために伝道なさっていたご家族の この宣教師の娘さんです。もう先生ご夫妻は忙しくて忙しくて、子供はやっぱりそこも4人いるんですけども、自分なんか愛されてない、いてもいなくてもいいというふうに思ったそうです。非常に優秀な子なんですよ、でも愛されてないというような、お父さんお母さんが忙し、あまりも忙しすぎたんでしょうね。もしかしたら手をつないでもらわなかったかもしれない、わからない。それは、ね、家の中では非常にいい子を装っておりました。でも外を出るといろんな万引きをし悪さをして、私なんかいなくてもいい。それなぜ悪さするかと言いますと、親の注目を引きたいからだと思います。そしてついに捕まったそうです。イングランドで親が呼び出されて、こんないい子が信じられなかったと言ったそう、言いましたね。まあ、それはお母さんもお明かしし、彼女もお明かししたから、私は今このようにして明かしする、まあ、皆さんに紹介するんですけれども、でも彼女はね、リストカットを何度もするんですよ。私なんかいなくてもいい。それを知ったお母さんたちが本部に報告したら、もうすぐ引き上げてこいということでコロラドに引き上げてきました、ね、これではダメだから引き上げてこい、来なさい。そして彼女はアメリカに来て、アメリカの教会に行って、そこにイエス様にね、触れられたんですよ。本当にイエス様に触れられて変えられていったんですよ。その時にこの家を変えたそうです、ね、自分は泣いてるでしょ。本当にこんなもの、家に私は愛されてないと思ってた。でもイエス様に触れられて、こんなに愛されてるってことで、イエス様にハグされてる、自分はもう泣いてる。私はこれ見るといつもね、涙が出るんですよ。彼女は宣教師になりたいという思いを持っています、ね、私たちは知らないと思っても、神様は私をご存知です。私たちに触れて私を自由にします。主は私を変えてくださるお方です。あなたは一人ぼっちじゃない、いつも主がいること、一歩踏み出してごらん。神様はあなたに必ず触れてくださいます。あなたを抱きしてみてくださいます。エメン。お祈りします。ご自愛にとみても父なる神様、あなたの身の心から賛美します。どうぞ見舞いにあしる一人一人を、神様あなたがご存知です。その心の傷に主が触れて癒してください。イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。皆さんどうぞ目を閉じてください。本当に皆さんの中に、私もそのような傷があります。この女性のように偽って隠していた自分があります。主よ、今それをあなたに明け渡します。どうぞ私に触れてください。私を変えてください。そう心から思い願っている人、どうぞ手を挙げてください。 Amen Amen Thank you Amen Amen ハレルヤ。下ろしていいですよ。 Amen 主よ、皆さんの中で、私はまだイエス様を信じてなかった、でもイエス様、あなたに全てを明け渡します、あなたを受け入れます、そう思った方もどうぞ手を挙げてください。 Thank youエイメン。他にいませんか。エイメン。Thank you。主が必ず皆さんのその応答、求めに対して神様が祝福してくださいます。そのことを思ってください。イエス様も生きてます。西郡先生に前に来て、今手を挙げた方々のためにお祈りしていただきたいと思います。エイメン。
愛する天のお父様、あなたが島田先生をお送りくださいまして、私たちの魂に 私たち一人一人の魂に必要なメッセージを語ってくださったことを感謝を申し上げます。神様、あなたは私たちの深いところまで触れようとしてくださっています。ただ頭で、ただ心でだけではなく、本当に魂の、そして霊の深いところまで傷を受けた、痛みを覚えた、一人泣いている、その深いところまであなたは触れて癒して作り変えようとしていらっしゃいます。どうか主よ、私たちが心を開いてあなたの前に出ていくことができますようにお願いをいたします。約束されたように聖霊を注いでくださいまして、本当にそこに癒しを与え、清めを与え、勝利を与え、平安を与えてくださいますように。私はあなた方に平安を残していく。私が与えるものはこの世が与えるものとは異なるとおっしゃった、あなたの平安をもって癒し、神様守ってくださいますように、作り変えてくださいますようにお願いをいたします。待ち望みつつ、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。